この CD でお話ししてくださっている斉藤ひとりさんは、銀座マルカン創設者で納税額日本一の実業家として知られています。1993年から納税額12年間連続ベスト10という日本新記録を打ち立て、累計納税額も発表を得た2004年までで前人未到の合計173億円を納め、これも日本一です。土地売却や株式公開などによる高額納税者が多い中、納税額はすべて事業所得によるものという異色の存在として注目されています。土地株式によるものを除けば毎年納税額日本一です。また斉藤ひとりさんは著作家としても、心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されています。このお話は大変役に立つと思いますので、ぜひ7回以上お聞きください。なお、この CD はご自由にダビングして構いません。では、ゆっくりお楽しみください。
今お姉さんとこ来てます。病気の話、潜在意識の話です。人間の体の中にね、元気という気がある。で、元気が弱まってきちゃうと、弱気になると病気になる。で、強い気が流れてる人は元気なの。で、強い気が流れればいいんだって話なんだよね。で、昔ね、病は気からって言うんだけど、俺も何回も医者が死んじゃうよって言っても死なないんだよ。でなんで死なないんですかって言うと、強気になっちゃうと生き返っちゃうのよ。一旦ストップしたんでちょっと聞きづらいテープになっちゃうか分かんないけど、強気になるといいんだよっていう話ね。でよく病は気からって言うよね。で、ああ病は気からって話かって言うけど、その通りなの。病は気からって話なの。ただひとりさんがするんだから普通の話とちょっとだけ違うんだよね。昔、胃潰瘍がむちゃくちゃ多かったの。すっごい胃潰瘍がいっぱいいたの。今、すごい減ってるの。胃潰瘍どこ行ったんだって話なんだよね。ところが、胃潰瘍がなんで減ったかっていうと、胃潰瘍は神経のせいだって分かっちゃったの。要するに、なんていうのかな、ストレスで胃潰瘍になるってことが分かったの。と、胃潰瘍の代わりに腰痛が増えた。わかるかな？腰痛の人がすごく多いんだ、今。腰が痛い。で、腰は、レントゲンで取ると、椎間板が飛び出してるとか、骨がいびつになってるとか、原因があるんだよね。だから原因があるから、ストレスじゃないと思うよね。だけどちょっとだけおかしい話があるんだよね。骨に異常があるんだったら今日は調子がいいんですっておかしいんだよね。だって骨ずっと曲がってるよね。今日は調子がいいっておかしいよね。そしたらアメリカでデータを取って、痛くない人を調べたら同じぐらい曲がってるの、確率で。ってことは腰の痛いのとね、骨の変形ってそんなに関係性がねえんだってことが分かってきた。で、これどういうことなんですかっていうと、骨が痛いんじゃないの。もちろんその骨治すカルシウムがいるよとかコラーゲンがいるよって当然なんだよ。取っても治んない人がいるんだよ。治る人と治んない人がいるんだよ。これ何ですかって言った時、人間というのは今思ってる潜在意識、例えば氷水の中を入れると上の方に浮いてるのが潜在意識だとすると、下に潜在意識というのがある。例えば子供の時に親に怒られたとか、ね、自分は悪くないのに人に何か言われたとかっていうと、その怒りがあるんだよ。怒りというものを出しちゃいけないように育てられてるから抑えつけちゃうんだよ。押さえつけた怒りはどうなるんですかって言うと、時々出てくるんだよ、地震みたく。 で、怒りが出てくると脳はその怒りを抑えなきゃならなくなってくる。そうすると痛みという形で出すっていうことが分かってきたんだよ。だから脳がストレスに、だから脳は自分を守るために痛みを出すってことが分かってきたんだよ。だからもし腰が痛いときに、自分は腰は何ともないんだって、これは脳がやってるいたずらなんだって、で俺は脳がやってるって知ってるぞって、お前意外にやめろよって言うと大体良くなってくるんだよ。早い人は1日か2日、遅い人でも大体3ヶ月で治っちゃうんだよ。ところが脳は俺が3ヶ月って言ったのを聞いてるんだよ。こいつは4ヶ月痛くすりゃやめるなと思うんだよ。で、腰の痛いのが治ってくると今度膝が痛くなる。脳はストレスを痛みによって発散しようって言うんだよ。だから花粉が飛んでるって花粉でひどくなるんじゃないんだよ。花粉でストレスを紛らわすんだよ。わかるかな。だからいろんなところに病気が出る。だから昔病は気からっつってたのが、だんだんだんだん証明されるようになってきたね。だから病が気からなるんじゃないんだよ。簡単に言うと、マイナス的思考が出てくると、脳はそれを紛らわせるためにアトピーを出したり、だからカーッと痒くなってくるとか、子供の喘息にして出すんだよ。だからよくうちの脳で腰の痛いの治っちゃったとかってしてるんだよ。あれ腰の痛くな、治るの何も入ってないんだよ。で、なんで治っちゃうんですかって言うと、ストレスに強くなっちゃうんだよ。わかるかな。そうするとストレスがに弱いと、ストレスを紛らわせるために痛みを出すから、ストレスに強くなっちゃうと痛みを出す必要がなくなっちゃうってことなんだよ。だから自分がどこが悪くてもいいんだよ。だから喘息になっちゃってる人、ちっちゃい時小児喘息があってとかっていうと、親に怒られたなんかちゃんと出てくるんだよ。人間の体って、あ、疲れちゃって明日会社行きたくねえなとか学校行きたくないって言うとちゃんと熱出るんだよ。そういうふうに、そういう仕組みがあるんだよ。そう、これは実は脳がやってるんだよ。だから病気を味方にしちゃうと一生病気しちゃうんだよ。その病気からでストレスを紛らわそう、わかるかな、嫌なことがあって紛らわそうという働きがあるんだよ。俺たちは主役は何ですかって言った時、神我という魂なんだよ。で、脳は道具なんだよ、わかるかな。ところがこの脳は怠け者なんだよ。何かつと病気作ったり怠けようとしたりするんだよ。だから人間っていうのは脳を道具として使いこなせるかどうか、脳の仕組みを知ってないと脳にやられちゃうんだよ。病気作り出したり、だから病気作ってもいいけど、お前いい加減にやめろよって、俺とっくに見抜いてっからなって。で、これをやらないと脳は言うこと聞かないんだよ。だから中には手が痺れてとかって全然原因がないんだよ。原因がなくても痺れてとかって言うんだよ。そうすると脳はストレスが出てくると自律神経で血管を締めるんだよ。その場所だけ血液がいかなくなるんだよ。酸欠状態を起こすと痛みを出すっていう簡単な仕組みなんだよ。だから腰で、腰は分かってっからなって言うと、この膝に逃げるんだよ。あっちこっち移動するんだよ。で、どこへ逃げても逃がさないの。天風さんが強気になんなくちゃいけないって、強気という気があるんだよ。で、弱気になるとストレスに負けるんだ。で、ストレス、じゃあストレスがなきゃいいんですねって言うと、ストレスのない世の中なんかないんだよ。ね。潜水艦を海に沈めると、原子力潜水艦だったらあんまり深く沈むと潰れちゃうんだよ。あれ圧があるんだよ。どのぐらいの圧に耐えられるかって、その何ていうか、周りを追ってる鉄とかあれによって違うんだよ。だから深海なんてふんと沈められるやつってのは一人ぐらいしか乗れなくて、ほとんど防御されて、 いるんだ。とちっちゃい子で優しく、家でも優しく育てるとどうなるかっていうと、幼稚園に行くと圧が違うんだよ。要するにストレスという圧がかかるんだよ。その圧に負けちゃって幼稚園行けない子とか、幼稚園までは大丈夫だったけど小学校行けない子とか、あとは大学までは行けるんだよ。で、大学ってお客さんだからね、あれね、金払って行ってんだから。ところが大学卒業して社会人になるとね、もっと仕事取ってこいだこのバカ野郎とか言われるわけよ。だ、体育会系は意外と強いんだよ。のべつ幕出し怒られてるから圧に慣れちゃってんだよ、ね、ところが普通そういう優しく育った子はそういうのができないとその圧に負けちゃうんだよ。で、一番いいのは自分が圧を上げればいいんだよ。本当は深海の中行くとカニとかエビがいっぱいいるんだよ。で、エビやなんかって中水みたいなんだよ。で、ビニール袋に水入れて海底に沈めると絶対潰れないんだよ。中の圧と外の圧は同じだから、要するにお互い水だから。で、カニだってエビだってみんな水みたいなんだよ、剥くと。だから圧を上げなきゃなんねんだよ。わかるかな、言ってる意味が。で、なんていうのかな、会社行っても主任になったり課長になったりすると圧がかかってくるんだよ。その圧に耐えるだけ人間って強くなっていかないといけないんだよ。だから出世するのには3つのことがいるって言うんだよ。運とドンとコンって言うんだよね。運はわかるよ。運が良くなきゃどうしようもないからな。ね。最後に根気がいるってのもわかるんだよ。ドンでなきゃいけないって。で、ドンって何ですかって、鈍感じゃなきゃダメだって言うんだよ。で、なんで鈍感が必要なんですかって言うと、鈍感じゃないと、ね、例えば、秀吉が天下取るって言ったって、突撃って言っただけで人が2000人も死んだりするんだよね。わかる？ね。で、何かやるって言ったって、上に立てば立つほど大変な状態が出てくるんだよ。だからって、いやみんなが飢え死にしてっから僕もご飯食えないなんて言ったら殿様やってられないんだよ。秦の始皇帝じゃないけど、嫁が来ない人がいてどうしようとか考えてないんで、自分のとこだけ3000人ぐらいいい女集めるぐらいの神経じゃないと王様ってやれないんだよ。みんなと同じ神経でやってたら神経おかしくなっちゃうんだよ。上に行けば行くほどいろんな重圧がかかるんだっていうことな。それに耐えられないといけないんだよ。だ、無神経になれって話をしてんじゃないんだよ。人っていうのは社長になれば社長としての重圧がかかるんだよ。ね。で、俺なんかも下の方からどんどんどんどんこうやっておかげさまで順調に上に上がってくと圧が変わるんだよ。ね。そうすると、昔は俺がなんていうの、ひとりさんは雲の上の人だからって言われると、俺雲の上なんか上がった覚えないし、みんなと同じように生活してるって言うんだよね。ところがそうじゃねえんだよ。今度の地震が来ても、ね、東北の方にうちの会社っていっぱいあるんだよ。だ、全国で何千人とか、身内合わせると何万っていう人がうちのもんで食ってたりすると、雲の上からって言うと、上から見ない限り見えないんだよ。だから今こっちの方で、東北の方で大変な人もいるんだよ。だけど九州ではパーティーやってんだよ。どうしたらいいでしょうって言うから、パーティーはパーティーでやりな。なぜかというと、元気なとこまで打ちひしがれたら日本の経済はどうしようもなくなっちゃうんだよ。ね。関西から向こうは無傷なんだよ。その無傷な人は普通の生活してください。普通じゃダメなんだよ。倍働いて倍金使わないと日本の経済は回らないって計算になっちゃうんだよ。わかるかな？だから向こうは元気にしなとか、そう。指示出さなきゃなんないんだよ。俺の場合だよ。わかるかい？だって日本全部見てたら、東北ばっかし見てるわけいかないんだよ。だって、資金がかかるんだから。地位回さなきゃなんないじゃん。そうすると重圧がおのずからかかってくるから、自分の立場を考えて、少しずつ鈍くなっていかないと、持たないよ。なぜ、どんでなきゃいけないかというと、病気になって死んじゃうんだよ。体制する前に病気になっちゃうよって。わかるかい？だからお姉さんがいろんなとこ痛くなってきたら、本当はここに痛い頃、これも栄養取ればいいんだよ。だから、むち打ちで2年も3年もおかしいんですって、おかしいんだよ。骨折ったって3ヶ月で治るんだよ。 ところが、むち打ちに逃げればいいんだよ、その人は。また具合悪くてさって言うといいから、ストレスが来るとそこへ行くようになってんだ。目下の人と連れ合いを起こすとね、いや、腰痛くなる。目上の人とあれするとね、親が嫌いとか上司が嫌いと頭痛くなる。それも原因はないんだよ。要は、その思うものによって血液の行かなくなる場所があるんだよ。じゃあそれを研究しましょうと、そんなのどうでもいいんだよ、俺に言わせると。要はやめろって命令すればいいんだよ。でね、氷で言ったけど、この潜在意識、この潜在意識には前世の記憶まで入ってるんだよ。だから何なんですかって言ったって分からないんだよ。何がこのストレスが原因ですかって言うと、前世のことまで調べなきゃなんないんだよ。でも調べようが何しようがやることは同じなんだ。やめろって言えばいいんだよ、脳に。でもうちょっと話進めてね、いいかい。人間ってね、潜在意識で生きているんだけど、膨大なる潜在意識があるんだよ。これを変えちゃえばいいんだよ。要するに過去の記憶で姉さんの考えが出てるんだよ。今の考えは過去の記憶からの、過去の経験の積み重ねで今があるんだよ。わかるかな、いいかい。とね、出世できなくて金持てなくて女に持てないとかってあるとするじゃん、いいか。そんな分かりやすいところで言うと、まあ彼氏がいないとするよな、いいか。その時にな、彼氏がいなかろうが仕事がうまくいかなかろうが、潜在意識におかしいって入れちゃえばいいんだよ。おかしいんだって。ね。だから、姉さんは、ね、俺に比べて全然金持ってねえんだよ。いや、おかしいんだよ。だって同じ血が流れてて、同じ兄弟なんだよな。わかる？ね。で、俺より先に生まれてんだから、俺より金持ってたっていいんだよ。だ先に生まれたんでしょ？それがないんだよ。で、なぜないんですかって言った時、ないことを不思議だと思わないんだよ。わかるかな？俺ね、これね、なんていうのかな。潜在意識ってね、変わっちゃうととんでもないことができるんだよ。ね、私たちみたいに可愛いのに彼氏がいないのはおかしいんだと思っちゃうけど、ね、ところがおかしいと思わない人ってのはおかしいと思わないような人と付き合ってんだよ。わかる？例えばなんていうの、あ、お姉さんがクラス会やろうとするじゃん。でクラス会やろうとしたとき、じゃあ1万5000円でどこかのホテルでやろうって言ったとき、1万5000円出すのが大変よって言うと大変だような気がするんだよ。だけどこの年だって1万5000円持ってないのはおかしいんだっていう考えになった方が正当なんだよ。そうすると脳はおかしいんだってことになると変えようとするんだよ。わかるかな？例えばうちの仕事してて、うちのものを仕事してるってことは、同じものも同じ値段で売ってんだよ。と、月に500万円売る人と5万円しか売れない人がいるんだよ。わかるかな？そうすると、同じものを売ってて5万円と500万円はおかしいんだ。これ私は、自分が5万円しか売れなかった時、私は絶対おかしいんだと思うと、自分のおかしいとこが見えてくるんだ。そうすると500万売ってる人はこことここが違う。あ、ここは変えようってことになるんだよ。ところが人っていうのは5万円しか売らない人ってのは5万円の人と必ず付き合うんだよ。で、おかしいと思ってないんだよ。わかるかな？おかしいと思っちゃえばいいんだよ。で、思うと脳は勝手に思い出すんだよ。 俺ね昔ねすごいこと言われたことあって、このこれテープ後でカットしてね、で取りやすいように一回ポチをしてくれるね。俺ねうちの奥さんにね、俺が二十いくつの時だよ、あんた25か23で家持ってないのおかしいよねって言うんだよ。俺おかしいと思わなかった、俺の友達誰も持ってないから。で、あんたさいい年で家の一軒も持ってないとおかしくないって言うんだよ。でうちの奥さんちって金持ちなんだよ、ここが違うんだと思ったら向こうは当然あるのが当然だと思ってんだよね、こっちはないやのが当然だと思ってんだよ、うん。でうちの奥さんのお父さんに会ったら、斉藤君若い時はね、あの年寄りの人とかほら事業で成功してる社長たちいっぱいいるから、そういう人とお付き合いしてはいはいっつってお話を聞かせていただいたら、若い時はお勘定だけ払ってればいいんですって言うんだよ。パッと言ってお勘定だけ払いなさいって言うんだよ。金がないとか思ってないんだよ、金があるのが当然だと思って、ここが違うんだよ、これ考えてることのここが違うんだ。で俺はその時から俺がおかしいんだと思った、この人たちおかしなこと言ってるって言ったらダメなんだよ、成功者が言ってることが正しいんだよ。それからじーっとこうやって見てたら俺の方がおかしいんだよね。とね、いろんな成功者と成功してない人間と見てると違いがあるんだよ。で、それを正しい方向に持ってく方法がおかしいんだと思えばいいんだよ。で、姉さんだって斉藤一人の姉で金持ってないなんておかしいと思っちゃうよね。と、潜在意識ってね、とんでもないもの、牽引の法則っていうのがあるんだよ。引っ張ってくるんだよ。今縁がなかろうが。ね。でね、物っていうのは、私たち兄弟はね、こんなに可愛い上にちっちゃい時からこんだけ苦労してんだから、普通の人と同じぐらいの幸せじゃおかしいんだって。そして、そう思わないと、今の現状が続くような男が出てくるんだよ。ところが、これおかしいぞってなると、違うものを呼び寄せてくるんだよ。で、この世の中で変えられるのは自分だけなんだよ。で、なぜ自分が変わらないんですかって言うと、おかしいぞ。で、この前実は、この腰の話してた時に、花江ちゃんが腰が痛い、腰が痛い、ずーっと腰が悪かったの。で、筋肉が足んねんじゃねえか、いろんな、だけど、俺より運動してんだよ。で、健康食品も飲んでんだよ。で、健康食品も飲んでて運動してるのが腰が痛いのは、これおかしいんだよ。絶対何かがおかしいんだ。うまくいかないときは自分が何かおかしいんだよ。ね。それで、じゃあ運動やった、食べ物もやった、それ以外に何かがあるんだよ。あのね、よく、理屈通りにやってもうまくいかないってこと。理屈通りにやってうまくいかない。理屈が必ず間違ってんだよ。理論が正しいものは現実にも絶対正しいんだよ。だから現実にうまくいかないのは必ず何か間違いがあるんだよ。で、ここのとこ最大の間違いが分かったんだよ。それは脳という、体というのはお姉さんを守るものにあると思ってたんだよ。そしたら脳は違うんだよ。自分を守るために痛みを出すことが分かったんだよ。だから、この道具をうまく使いこなさないとえらいことになるんだよ。その代わり、自分の脳とか潜在意識を自分の思いのままに使えるようになってくると、とんでもないことが起きるんだよ。要するに脳はごまかして怠けようとするんだよ。おかしいって言う、始めれ。おかしいって。俺が一番最初、俺16の時は商売してんだよ。その俺が金持ってないのおかしいって。確かにそうなんだよ。だってプロなんだもん。ね、相撲取りだってボクサーだってプロだよ。で、プロがその辺で乗されてたらおかしいじゃん。それと同じで、ね、アキンドの俺が、アキンドってお金儲けのプロだよ。そのプロの俺が、ね、いいな、サラリーマンとしてボーナスもらえてって言ったらおかしいんだよ。 で、おかしいんだって自分で気がつかないと絶対に無理なんだよ。で、うちの仕事やってる人なんかに、あんたらお金持ってないのおかしいと思いなって思わないと永久に持てないんだよ。持てないような状態を持ってくるんだよ。で、人間の体ってのは体っていう、体っていう意味なんだよ。胃が痛いのってのは胃がここにあるのが分かっちゃうってこと自体がおかしいんだよ。腰を意識するってのは腰が痛いからなんだよ。本当は健康な状態になってくると空なんだよ。だから重さをすら感じないんだよ。空の体が重いとかってのはおかしいんだよ。わかる？怠けようとしてるものがあるんだよ。脳は何かにつけて怠けようとするんだよ。これを怠けさせちゃいけないんだよ。で、おかしくないと思わせようとするんだよ。わかるかな？周りにもそういう人置くとか、ね、こんなもんでいいんじゃないのとか、ね、人生諦めちゃうみたいな、そういう、なんつうのかな。頑張らない方がいいようなことを言うんだよ。ところがそうではないんだよ。で、頑張ってる方が実は楽しいんだよ。高校野球でもなんでも頑張ってっから応援が出るんだよ。頑張んないで応援なんか出ないんだよ。ね？わかるかい？ね、斉藤一人という人間も頑張るんだよ。黙々と今だってただだとか喋ってんだよな。わかるかい？俺を教えたいんだよ。だって俺のお弟子さんは成功したんだもん。ね、しげちゃんだっておばちゃんだって寺田の社長だって俺の言った通りやったら成功したんだよ。で、なんでこんなことができるんですかって言って、脳と潜在意識を使うと起きる現状が違ってくるんだよ。いいか、あのな、強運って今本書いてんだけど、俺は大強運なんだよ。強いんだよ、運が。で、どういうふうにしたらそうなるんですかって言うと、強運とは自分の手が届くとこ、足の届くとこ以外のことを考えちゃいけないんだよ。だ、松下幸之助さんがね、自転車屋から、あの自転車屋の前はね、しばち売ってたんだよ。入ると同時に潰れちゃったから自転車屋になったんで、紹介されて。で、自転車屋やってた時は自転車屋の小僧で一番になろうとしただけなんだよ。で、電気屋になった時、簡単なソケット作ってたんだよ、あれで。ね、人間こうやって見るとね、自分の手が届くところに必ず出世の機会みたいなのがあるんだよ。それを一変に上に行こうとすっから転んじゃうんだよ。で、そういうことは絶対しちゃいけないんだよ。自分のできることだけやるんだよ。で、上に向かう努力をしてれば、正当なる努力をしてると誰でも行っちゃうんだよ。だから知らないと、世界の松下まですごいですねっていうこと、すごかねえんだよ。あれ、一個ずつ、富士山と同じで一歩ずつ足出してる、行っちゃうようになってんだよ。ね？本当にそういうもんなの。姉さんも俺の言う通りこうやってやったんだよ。で、丸勘の沖縄って、今度健康食品沖縄って。だって健康の人来るから。好きな人が勝手に買っていくの。そうするともう一個姉さん上行っちゃうの。で、それをしばらくやってるとまた何かやるものが出てくるの。必ず神様ってのは一個上に何か出るんだよ。だから横の努力しちゃいけないね。上に上がる努力すればいいね。どこでもそれはあるんだよ。手がかり、足がかりになるものが必ず出てくるの。で、手がかり、足がかりになるものをやっていけばいいから難しくなんかないんだよ。これをいきなりそこへ行きたいんですとかって言うから無茶があるんだよ。で、飛行機みたいに乗れば高いとこ行けるよって。飛行機だってね、わずか何年前にだよ、あの考えられて、一番最初プロペラくっつけてね、やっと飛ばしたのがだんだんだんだんだんだんだんだん進化してきて今になってんだよ。いきなり今の飛行機ができたわけじゃないんだよ。だから俺たちも一個ずつやっていけばいいんだよ。で、その一個ずつやるときに、この手がかり、足がかり、これが自分がおかしいと思わないと出てきもしないし、出てきても登りもしないんだよ。で、これでいいと思いなさいって思わされてるけど、これでいいくはないんだよ。人間っていうのは進歩向上するものなの。 で神様に俺たちはもっと素敵になって世の中天国に帰るって約束のもとに俺たち出てきてんだよ。だからもっと素敵にならなきゃダメなんだよ。ね、もっと優しくて、もっとお金持ちで、もっと笑顔が良くて、もうどんどんそれを言って、いっぺんに行くんじゃないんだよ。少しずつ少しずつ登っていけばいいんだよ。で、その登っていくときに、脳を自分の味方にするか、これを敵に回すかって全然違うんだよ。脳って時々光ってやんないとダメなんだよ。で、お姉さんも足が悪いんだよ。で、お姉さんはこういう事由で、こういう理由で、こう言って悪いって、そうじゃねえんだよ。旦那がわがままだったんだ。それのストレスを我慢したから下へ来たんだ。本当だよ。だって今ね、だんだん年とともに悪くなるならおかしいけど、旦那いなくなって俺の仕事するようだ、年とともに治ってきたね。おかしいよね。本当にそうなんだよ。
歩けなかったんだからね。
それが今歩いてる。さ、昨日なんかね、さ、俺と一緒に散歩して、昨日だけおとといやか忘れちゃったけど。ね、おかしいでしょって。ね、山坂越えて散歩ができるとおかしいよな。廊下ですんだったら今のが悪いよな。そうじゃないだろうって。ね、まあ今の潜在意識の話って分かりづらいかも分かんないけど、人間っていうのは過去の記憶なんだよ。松下幸之助が、松下幸之助って親父の代まで大金持ちだったんだよ。でおばあちゃんにあそこからあそこまでうちだったんだよとかって言われてるから貧乏に勢いがねえんだよ。だからお前も松下家を起こすんだよって言われて育ってんだよ。ところが貧乏がずっと続いちゃうと貧乏に勢いがついちゃうんだよ。急に曲がれねえんだよ。だって会話がうちはお金がねえからダメなんだとか二言目にはそうなんだよ。で松下幸之助ってね、自分が偉くなったのは三つの理由しか考えられない。一つは学校に行ってないこと。ね。一つは病気だったこと。あと一個なんだっけ。そう、学校行ってないことが一番で、一つが貧乏だったこと。そうだそう。家が貧乏だったこと、学校行ってないこと、それから病気だったこと。これが俺を偉くしたとしか思えないって言うんだよ。で、自分は学校行ってないから一生懸命本読んで勉強したんだ。ね、で家が貧しいから金持ちになろうとしたんだ、ね、それから体が弱いから人を育てなきゃいけないと思ったんだ。だからこれしか考えられないって言うんだよね。普通の人っていうのは学校行ってないからダメだ、体が弱いからダメだ、ね、あともう一個なんだっけ忘れちゃった。そう貧乏だからダメだって言うんだよ。で嘘なんだよ。だって世界の偉人伝っていうのを見ると大概みんな貧乏人なんだ。家が大金持ちでさらになりましたとかって出てこないよ。林間でもなんでそうなんだよ。だからあれ嘘なんだよ、ね、だから貧乏って要するにハンデが多いということは神がハンデをくれるぐらい自分はすごいんだ。だから脳と心に働けって言えばいいんだよね。俺の講演ってね、日本中で聞きたがってんだよ。その講演をこうやってタダでこんだけ聞けたって得なんだよ、みんな。ね、だから俺の話を聞いて成功しない人おかしいんだよ。おかしいよ。で、おかしいって今日得したんじゃないんだよ。俺はひとりさんから直接話を聞いたのに、これを活かせられないのはおかしいんだって。って言えば生かす機会が必ず出てくるんだよ。それをああ得した得したって言って終わっちゃうんだよ。だけどせっかくこの聞いた話を自分は生かせないのはおかしいんだってなった時、聞きたがるやつも出てくるんだよ。牽引の法則ってのはそれ、脳は引きずってくるんだよ、そういう状態を。わかりますかね。だから脳にこれおかしいぞって、貧乏してたらおかしい。だから学校行ってないからダメなんだったと同時に脳は楽なんだよ。ところが16の時から社会へ出てて仕事がうまくいかないのはおかしいって言うと、おかしいんじゃしょうがねえな、やるかってことになるんだよ。わかる？だから 大学行ってるやつは大学まで行ってておかしいってやればいいんだ。大学まで行ってて出世しないのはおかしい。それを周りから見て似たり寄ったりのとこ見て、ああここら辺でいいかって言うからおかしいんだよ。でこの脳と潜在意識は、いいか、1万円を作り出すのも100万を作り出すのも同じ労力なんだよ。脳にとっては同じなんだよ。この地球っていうのはとんでもない星なんだよ。あのね、アフリカとかね、ブラジルだとかのジャングルの中で腐って誰も食わずに落っこっていく果物だけでも地球が養えるんで、それぐらい豊かな星なんで。この地球はね、土の蔵って言って地蔵様ったんだろ、俺たちがここに生まれると同時に石油からね、石炭からね、原子力発電のウラニウムまでほじくり返すと出てくるようになってんだよ。俺たちは土の蔵の上に住んでんだよね、で地上にはね太陽が降り注いでんだよ。すごい星なんだよ。でアフリカの方で貧しいんですって、戦車なんか買わないでブルドーザー買って畑耕しゃいいんだよ本当に。 この国は、この星はすごい星なんだよね。でこの星もすごいけど、俺たちの脳と心はものすごいんだよ本当は。使い方間違ってんだよ。これ、あの、宗教批判するわけじゃないけど、くだらねえ神様なんか拝んでる暇があったら、自分の中にいるこの神様を使った方がいいよ。で、一人残らずそれが入ってるの。とんでもないものがあるんだよ。で、一人さんとよその人と何が違うんですかって言うと、俺はそのことを知ってたの。だから俺が言ってる、俺は中学でだから得なんだっていう、その得なんだって考えが成功したんですよ。その考えのどこが成功したの？何が成功したの？自分の心と脳に言って聞かしてんだよ。そうすると得な現象を呼び起こすんだよ。ね？だから大学行ってないとか学校行ってないとバカにされるんだと思ってる人は、それ脳と心に言い聞かせるとバカにする奴が目の前に必ず現れるんだよ。本当だよ。脳ってね、牽引の法則で引きずってこれるんだよ。だ、松下幸之助見たく思ってるやつはチャンスチャンスって次々とこうやって出てきちゃうんだよ。 それを普通に友人を持ってたらね、日本一になったら世界一になっちゃうんだよ、ね、だ、人間ってのは誰でもそれができるんだよ。だから高校でのやつは高校では最高ですって言ってていいな、誰に言うんですかって、自分に言い聞かせるの。自分の脳と心に言い聞かせるの。わかった。ね。腰が痛い、頭が痛い。ね、レントゲン取ると何でもないのに頭痛いんです。目上の人誰か嫌ってんの。で、くだらねえことはやめるの。ね。何か間違いがあるんだよ。自分の中に。で、おかしい。おかしいんだよ。俺も困難にぶち当たった時必ずおかしいって、こんだけね、世のため人のため熱弁振るってて俺が苦しいわけがないんだよ。絶対に何か間違いがあるんだよ、俺の中に間違いがある。で、今まではこういう潜在意識の話とか難しいこと言わないで、こう思いな、こう思いなって肯定論だけ話してたんだよ。もうそこじゃ行き詰まっちゃったんだ。今度種明かし教えるから、俺は中学で得だ得だって言ってんだよ。なぜかというと、自分に言い聞かせるんだよ。3ヶ月も言ってると潜在意識っていっぱいになっちゃうんだよ。ね。あの、強気がいいんだったら気がないんです。弱気弱気って言うと、本当弱気になってくるんだよ。言霊って言って、それ強気強気強気強気強気って言って、だんだん強気になってくるんだよ。島に任せて3ヶ月も言ってるから、全然人間と強気になっちゃうんだよ。わかる？弱気の人間が何かやって自信つけようとするんだよ。ね？何もできないからピアノやったり英語やったりいろんなことするんだよ。で、それで強気になりますかって言って、英語やるともっと上手い奴がいて、さらに弱気になるんだよ。弱気の奴は何やっても弱気なんだよ。 いや、英語が習いたかったら英語習えばいいんだよ。で、英語は上手くなるよ。だって英語習うことによって何かで自分を強気にさせようとできないよって。できないんだよ。強気になりたかったら強気になる訓練すればいいんだよ。強気強気って言ったらいいんだよ。で、自分の人生がうまくいかなかったら世の中が悪いとかあいつが悪いじゃないで、自分がおかしいと思えばいい。何かおかしいんだよ。わかるか？な？今こうニキビ出るだろ？それ気になるだろ？な？それ実は潜在意識がやってる。な、何かでここら辺ブツブツ出して神経をそっちに行かせるんだよ。な？おかしいって言えばいいんだよ。ね？こんなの絶対おかしいって。な？顔というのは人に一番接するところなんだよ。誰かに不平不満を持つんだよ。とプツプツが出るんだよ。膨れるから膨れが出るんだよ。な？だけど私は今日からそんなこと思ってる。だいたい人がどうのこうなんて関係ねえんだよ。自分が幸せになりゃいいんだよな。わかるか？ん？それでな、自分の考えを直したんだからもうこういうのはおかしいんだよ。ところが脳は、ストレスからそれで逃れられると思うと、そのことがなくなってもやり続けるんだよ。見抜かないとダメ。すべてが心の中にある魂が俺たちの主役なの。体も心も脳も全部それに従わなきゃいけないの。指導者が間違ってんだよ。わかる？脳ってのはそういうものなんだよ。な？わかるか？親がこうで、兄弟がこうで、身内がこう、だから自分はこうなんだじゃないんだよ。だから私は幸せになんなきゃいけないんだって自分に言い聞かせればいいんだよ。じゃなかったら損だろ。苦労した上に不幸が待ってんじゃたまんないだろ。だからそういうのはいけないの。ひとりさんの理論では通らないの。だけど、不幸になる人がほとんどなんだよ。それは、親がこうで家が金がないくて、だからこうでこうでって納得させるんだよ。すると不幸がやってくるんだよ。だから家が貧乏なので、もう貧乏は親の代で十分だから私は嫌なんだって言えばいい。おかしいんだって。なんで3代も4代も貧乏してなきゃなんねんだって。おかしいって。それから病気が続くのもおかしいの。同じ息吸ってて同じようなもん食ってて、なんで俺だけ病気しなきゃなんねんだって。おかしいって。で、いつもおかしいおかしいって言ってると、おかしいことが見えてくる。な。人間ってのはな、幸せになるために生まれてきた。幸せになることを徹底的に考える。心も、ね。頭も道具、心も道具、体も道具、この全てを使って人は幸せになるの。だから病気だからって不幸なんかなっちゃダメなの。俺は病気で病院に入院してたらずっと本書いたり仕事してんだよ。たまに入院すると収入増えちゃうんだから仕事して。ともかく俺はね、参ったしないの。参ったって言った時に負けだから。病気になる。喧嘩でもなんでも参ったかって参らないって言ったやつの勝ちだから。参らないよって、俺はこのぐらいじゃ参らないよって。わかるかい？な、一旦話でします。はい。潜在的、この無意識っていうのがね、この無意識なんだけど、人間っていうのはみんなが知っちゃったものは過去に戻れない。だから三陸の方がどんなに破壊されようが何しようが、一旦水洗便所知っちゃったやつは絶対水洗便所作るんだよ。ウォシュレットでお尻シャーってやる癖がついちゃったらやるんだよ。どんなに破壊されたってやるんだよ。一旦車を知っちゃった人間はどんなことしても車作るんだよ。だから一旦どんなに瓦礫になろうが何しようがね、絶対復興しちゃうんだよ。 復興できないのもそんなことは絶対ないんだよ。何が復興するんだよ。脳が復興しちゃうんだよ。そういうものなの。ね、だからあそこはバンバン復興する。で、10年一昔ってのは昔の話。今3年なんだよ。復興に10年かかるって言ったら3年出てきちゃうんだよ。3倍の速度なんだよ。すごい速度で治っちゃうの。ただそれをどうするかな。堤防なんか作ったから、堤防があったとこが死んだんだよ。だって逃げねえんだもん、堤防があるから。で、今度ああいうとこが花から海岸とか10階建てとかでマンション作っちゃえばいいの。みんなでマンションに住んでて上に逃げりゃいいんだよ。で、堤防作るより安いんだもん。堤防作るよりマンション作ればいいんだよ。20階建てぐらいのマンション作ってて、ね、うーってなったら上上がればいいんだよ。避難場所に住んでりゃいいんだよ。だから発想なんかどんなでもなるの。この前神様にこの地震から何を俺たちは学ぶべきなんですかって聞いたら、感謝だ、感謝って。そしたら本当にね、水が出るのが当たり前、食事があるのが当たり前、俺たちは本当に感謝のない生活してた。あのね、地球をほじくり返せばいろんなものが出てくるように、俺たちの脳と心、この潜在意識をほじくり返せば何でも出てくるんだよ。そういうものなんだよ。だから俺のお弟子さんじゃなくてもできるって。寺田さんなんか全然関係ないだろ。居酒屋だって関係ないだろ。なんでそんなことができるんですか。できるの。この世は全員が幸せになることもできる。そういうものが豊かな考えになっちゃえば豊かになっちゃう。で、豊かな考えって何ですかって言った時に、中学しか出てないからってから貧乏くさいんだよ。早く社会に出たんだからって。ものの考え方なんだよ。どっちにとるかな。ね、で、病気してた、病気してんだって寝てられんだから本でも読んでないんだよ。得したと思えばいい。俺ちっちゃい時から病気だった。薬が効かねえんだよ、治んねえんだよ。で、漢方薬もやったんだよ、治んねえんだよ。だからって諦めるわけいかないから食事療法してたんだよ。そしたら丸カンができちゃったんだよ。だから別にとって、俺にとってハンデでも何でもないんだよ。神がくれたハンデのおかげで俺日本一の金持ちになっちゃったんだよ。わかるかい。ね、ポーカーでも何でも配られた手に文句言ってるやつで勝てるやついないの。この手で勝つの。これで努力するようになってるの。で、この手で結構っつった人間が強気なの。俺若い時ね、手相見せてくれってね、有名な人にちょっと会ったの。そしたらね、変なじじいが来てて、その親父がね日本一の占い師だった。ね、嘘か本当か知らないよ。で、まあそいつも偉いやつだったから本当なのかもわかんねえんだけど、そしたらね、手相見してくれて、見せた。そしたらね、あなた一生金持てないっつって。で、俺その時言ったの、俺はこの手で十分なんだって。で、手相ってシワだよ。どんなシワだろうが構わないの。神がこれをくれたの。で、この手で幸せになる。これじゃなれないじゃん。あんただったらなれないんだよ。あんたは自分のことを言ってんだよ。この手じゃ無理ですねって自分とか思ってんだろって。俺はこれで十分だと思ってんだよ。わかる？大体人に不利なことを言われて信じちゃう方がおかしいんだよ。ね、で、寝ないで言ってりゃいいんだよと。ね、で、こっちはあんなこと信じないの。ね、俺は俺で出世するの。俺の手相だろうが人相よりも中にある脳とか心の方が上なんだよ。これを使えばいいんだよ。あんたシワしか見えねえだろって。俺の心の中は見えないだろうって、ね、そこが違うんだよ。入れたこれ。
入れました。
いい話じゃないか。自分で言ってて感心したよ。 楽しい方へ行く、楽な方に行くと苦労が待ってんだよ。楽しいんだよ。だからお姉さんはここにいる方が本当は楽しいんだよ、ね、あの家にいてずっといるよりここにいる方が楽しいんだよ。で仕事も本来は楽しいんだよ。楽しくやった方が絶対うまくいくようにできてんだよ。わかるですか？
すごくよくわかる。
そうするとだから俺もだからいろんなことやってると、いや頑張るんですか、そうじゃん、楽しくやる、頑張るんじゃない、頑張るとは顔が晴れるって書くように晴れ晴れたしたような顔でやるの。一旦消して、消して、いいか、不幸だからおかしいよっつって、不幸、不幸、まあ、不幸がマイナス、まあ平、まあ、まあおかしいな、平均が50だとするじゃん、それが20点だよ、これはおかしいよって言って自分の望みを50にすると50までしかいかねえんだよ。ところがそれをどうせ脳に命令するんだったら、若い時に私たちはこんなに苦労してんだ、普通の人と同じは嫌だって、冗談じゃないよって言うとそうなんだと思ってそうするんだよ。ね、あのちょっとこれ消して。哲学とは思考、あのね、思考なんだよ。哲学っていろいろ考えるんだよ。考えるときずっと考えてると思ってんだよ。そうじゃない。対話してるんだよ。この世の中ってどうやっていっちゃうんだろうな。って、まあ、バブルだからダメだよ。バブル弾けてダメだよ。そんなことないよ。考えるってのは対話なんだよ、本当は。自分の中にもう一人のやつがいるんだよ、ね、でこいつと対話してんだよ。でこいつはね、なるだけねサボろうとするんだよ。わかるかな、なんかうまいこと言ってやらせないようにするんだよ。でこいつをやっつけちゃえばいいんだよ。心の中に怠け者がいるんだよ。
いる
でこれがね、いろんな条件でしめしめっつって何かやるんだよ。でこいつ封じ込めちゃえばいいんだよ。そうするとあとは絶対うまくいくんだよ。だから敵なんて外にいないんだよ。だから俺ね、よその会社見に行ったこともないの、よそを勉強したこともない、一回もないので、よく良きライバルとかって関係ない、良きライバル、怠け者が自分の中にいるんだよ。こいつやっつけちゃえばいいんだよ。でそいつとの戦いなの。でこれがレジャーなの俺の。でニュース見ようが何しようが諦めさせるようなことばっかり言うの。でそっちはこうはそうはいかねえんだ。でこれをちょっとずつから始めりゃいいの。あのね、俺みたく納税日本一になっちゃった人がこういうこと言うといきなり俺みたくってことが始めるけど、そんなこと絶対ねえんだよ。だからみっちゃんが俺のとこに来た時はノイローゼできてね、あの仕事もできなかったのが、それがアルバイトができるようになってとか、一個一個しか行かないんだよ。で人が富士山の山の上にこうやって手振ってたからって富士山の上まで絶対行かないんだよ。自分がいるとこから足出すしかないんだよね。それをまあおかしいってことだな、おかしいと思わないといないんだよ。で上に上がるの大変でしょって言うと、大変じゃないんだよ。上に上がるのも横に行くのも同じなんだ。で上に行く方が楽なんだ。先生のところもこう野球するじゃん、減らしてなくてドンマイドンマイとか、ドンマイじゃねえんだよ、勝たなきゃダメなんだよ。本当なんだよ。会社行ってね、仕事はやりがいですかとか、仕事はやりがいですか、それとも出世ですか、それやりがいですって、違うんだ、出世しないとやりがいがないようにできてんだよ。本当なんだよな。アルバイト行ったらアルバイトの中で一番はいとかって返事してるとね、そこの長になる、アルバイトの長みたいになるんだよ。サラライトは元気に払ってるとなるんだよね。上行ったらまたその上で行く方法って考えてりゃいいんだよ。 なぜかうまくて面白いんだよ。でね、一個上に出世しようと思えばいいんだよ。ね、こんなちっちゃい会社の主任になってもしょうがないとかつっちゃいけないんだよ。あの、松下幸之助は自転車屋で頑張ったんだよ。だから上に行けたんだよ。だからずーっと出世の位置って繋がってんだよ。それをここでどうのこうのって言っちゃいけないんだよ。ね、お姉さんここでここから始めて億万長者になっちゃえばいいんだよ。
なります。いやもう何が気になっちゃってるの。何だから本当に。うん、そう
聞かされています
。
え、いつも聞かされています
、ね、なってください。
本当にみんなもなれる。
なれる。みんなだってなれるんだよ本当にね。今の一個上の努力以外しちゃいけないの。今の一個上でいいの。で、一個上の努力してると意外と楽にいける。そうするとその次のその次ってやってくれ
ね。
いっぺんに二歩足出しちゃダメだよ、転ぶから。一歩しか出しちゃダメだよ。で、チャンスがないんで、手がかりがないんですってのは、それはおかしいと思ってないんだよ。おかしいと思ったら必ず手がかりをくれるもんな。あのね、松下幸之助はこのまま勤めてたんじゃ昔の自分のとこみたい大金持ちにはなれないと思った。で、一番最初にあれ振ったのは二股ソケットみたいに作ったら売れなかったんだよ、ね、だけどまた次のチャンスが来たんだよ、ね、世界の松下って最初はじゃあの自転車でくっつけるあの ライトあんじゃん、あれ作ってたんだよ、ね、で一個上一個上って必ずチャンスって来るんだよ、ね、だけどあの人が偉かったのは俺には億万長者の血が流れてると思ってたんだよ。その思い込みが呼んできちゃったんだよ。
簡単だ。
簡単。人はな、まず欲から始めるんだ。わかるか。欲は神様がつけてくれたもんだ。な。子供から年寄り、サラリーマン、誰でもお金が入ってくると嬉しいんだよ。給料が上がったら嬉しいんだよ。ってことは万人等しく神がつけてくれたもんなんだよ、ね、だからみっちゃんなんかもまず始めるときは金持ちになるんだ、金持ちたいんだ。わかる。男はないい女連れて歩きたいんだな。迷っちゃダメだよ、他に考えてくれ。いや、これがこれが大きいんだよ。で、女は綺麗になる。迷っちゃダメだよ。ね、あのね、男ってのはいい女ってめったにいねえんだよ、うん、だからそのいい女連れて歩くってのは難しいんだよ。本当なんだよ、ね、で、結婚した人はどうするんですか。奥さんが綺麗になればいい。今日会ったでしょ、
はい、
これが次会った時もっと綺麗になってたら絶対絶対にそれは旦那も向上して奥さんも向上してる。そういうものなの。どんな立派なこと言っても奥さん見た時綺麗じゃなかったら大した男じゃないの。女の人っていうのはいい男とくっついた時には綺麗になるようになってるの。分かったかい。な、だからともかく女はね、化粧でうまくなんとかなるんだよ。いやいや、本当だよ。だってあの梅沢富美男って普段の顔は化粧すると
すごい綺麗、
すごい綺麗だって、あそこまでいけるんだよ。本当でしょ。
一番化粧うまいと思うよね。
本当よね。
常に感心してる
わ。ボレボレします
でね、ともかくね、女は綺麗になること考えないんで、家でね、奥さんが綺麗になってくるとね、福の神がいるのと同じなの。
大切に教えてください。この瞬間行きます。
で、男はね、ともかく綺麗、女房やなんかを綺麗にさしてやろうと思えばいい。で、綺麗にさすには金かかるの。ともかく若い時だけなんで、ほっといても綺麗なのは。いや、本当に。
麗にしてあげなきゃね。
そうすると一丁俺についてきた女にね、化粧品の一つを買ってやるかっていう、それで頑張んなきゃダメなの。男は女のために頑張る。これ大変なことだよ。あのよくね、斉藤さん政治家になってくださいって嫌だっつうの。昔はね、総理大臣になるってことは天下取るってことなんだよ。あの大奥ってね、美女が3000人いたとかっつうんだよ。で美女3000人くれるっつうのは俺なるよ。だけど今の総理大臣みたくて愛人が一人いたら辞めさせられる、そんなこと誰がなるんだよね。ね、まあ、ご褒美もくれないで、でもないよ。でこれが神的なんだよ。で世間が言ってた道徳的なんだよ。だって男は女が好きなんだよ。女は男が好きなんじゃないの。女は自分が綺麗になりたいんだよ。生き物は違うんだよ。そういう風にできてるので、それを貫くとなぜかうまくいくのね。だから俺は頑張るぞって、何のために頑張るのって、それ立派なこと言ったらダメなの。俺はいい女手に入れたいんだとかじゃないとダメなの。ともかくね、単純なものじゃないとすぐダメになっちゃうの。で俺立派なこと言ったやつずっと知ってくる、成功したやつ見たことない。もっと単純なの。俺はついてきた女にみんな幸せにしてやりたいんだ。だから、旦那さんは奥さんのために頑張るしかない。本当なんだよな。だから彼氏もそういうことが分かってるのよ。男捕まえてな。
そんな話がね、聞けること自体がもうね。
でな、夢は小さく努力は大きく。何のため頑張ってるんですか。女房きれいにするため。でかいこと言ってるやつ、出世したやつしない。本当に そんなもんだよ。あのね、男の夢は何ですか。いい女連れて歩く。女の夢は自分が綺麗になる。でそれをね、励まし合え、なんていうのかな、花江さん見てこうなりたいとかな、ね、みんなそう思ってさ。で目標は梅沢富美男ですよ。本当にあれ見るというか、男だってあんだけ負けられるから、負けられるってこと あそこまではいけるから。
そうだね、
化粧に
あれは大きいよね。
大きい。まだまだ足りない。
まだまだいけるよ。はい、追伸です。最後の方に男の人っていうのはね、綺麗な女性手に入れるために頑張るんだよとか。いう話があるし、女性は綺麗になることに頑張るんだよっていうことを言ってるんですけど、これどういうことですかっていうと、実は脳は三層構造になってるんです。一番下にトカゲの脳っていう、それ爬虫類脳っていうのがあって、その上には例えば猿の脳があって、人間の脳があって、こう三層構造になってるんだけど、一番下にある爬虫類脳っていうのが本能を司ってる。例えば美味しいものが食べたいとかね、いい女手に入れたいとか、女性だったら綺麗になりたいとかっていう本能があるんですよ。で、この本能の部分を動かさないと、実は脳は動かないんです。だから、本能が強いと、昔よくなったの、英雄は色を好み、豪傑は酒を好むっていうこと、両方ともね、うまいもんが欲しいとか、いい女が欲しいって、本能なんです。最近女性が事業家になったりなんかすると、本能がすごい強いから、綺麗なもんだとかいいものだとか、やたらこう無尽蔵に欲しがあるんですよ。でこれを敵に回して、そんなことはバカバカしいからよしなさいというよりも、そういうものなんだから頑張ればご褒美あげるよって言った方が、実は脳は動きやすいんです。で一番下の部分が一番怠けようとするんです。要するに本能以外では動こうとしないんですよ。だから動けば、動いたら、脳が働いたらご褒美もあげるよって言わないと、脳は円滑に動かないような仕組みになってるんですよ。だからそのことを脳を、なんていうのかな、動きやすい状態で動かしてやらなければ脳は動かないよって言いたいんですよ。だから、男の人だったら、会社乗って綺麗な女性乗せて、 ね、だから頑張ればこうなるぞって脳に言い聞かして人間脳を動かしていかないと、爬虫類脳が怠けようとするんですよ。だから爬虫類脳とも共にやっていかないきゃいけない。だから脳の中で不調は起こさないような持ってき方をするのが一番脳が動かしやすいよっていう、ことなんですよね。そのことで私は何回も何回も言ってるんで、ああそうかっていうのが分かればやりやすいと思うんだよね。以上です。